山本俊吾朗作、山椿。梶井主馬と須藤絹女との結婚式は、11月中旬のいてのひどい余韻に挙げられた。主馬は25歳の時、亡き父の職を継いで作事奉行になった。それには世襲の意味もないではないが、彼にはその才能のあることが認められたのも確かだ。作事奉行は、建築営前の一切を干渉する、城館、寺社の修復、表座敷から台所に至る諸住器、調度の修繕、掃除、検査など、事務は複雑多岐にわたっているが、主馬は職を継いで1年と経たぬうちにその適任であることを証拠立てた。しかしこれは主馬が飛び抜けた俊才だというわけではない。むしろ彼は平凡な事務家であった。現実的で几帳面で、何事でも類別し統計し、対象表に作ってみないと承知しないというふうだ。母親が父に1年遅れて亡くなった後、みちといういとこが主婦の役をしている。彼女は母親の末弟の残した孤児で、16の年に梶井へ引き取られてきた。思わしい縁談もないうちに婚期が過ぎてしまい、自分でも諦めたのだろう。古流の生け花と二条流の笛をせっせと稽古して、これで身を立てるのだと言っている。こういう不遇な身の上にもかかわらず、みちは陽気で物にこだわらないたちだった。明るい伸びやかな気分を作ることがうまく、家の中に適当な笑い声を絶やさない。だが主馬にはこれが軽薄でうるさく、苦々しいだけだ。叱るほど不愉快でもないが、一緒に笑うようなことはめったにない。かえって事務のことで出入りする家僚たちが、若いおばか姉にでも対するように打ち解けた様子で相談を持ちかけたり、内緒で酒をねだったりする。主馬は別に小言は言わないが、決してそれをよろしいと思うことはできなかった。須藤家との縁談が始まったのは9月のことだ。それから50日余り、こまごましたことで主馬は随分気をつからせた。儀礼の方は叔父の大沼兵庫に頼み、うちうちのことはいとこに任せたが、それで済ましていることのできない性分だから、つまりは自分で指図する結果になった。その上、嫁の父親である須藤宗右衛門が中老という身分にこだわるので、ともすると派手になりがちなのが一層気持ちの負担だった。一生に一度のことですもの、いいじゃございませんか。みちはこう言って何でも慎重しようとした。一生に一度だからつつましくしなければならないんだ。主馬は役所の事務のように費用を削った。いとこは逆らわずに笑いながら、削られたものも大抵は買い整えるというふうだった。結婚式は滞りなく終わった。祝いの終宴も和やかに済み、招待客たちが帰った後、両家の親族だけで改めて杯が取り交わされた。それは半時余りかかった。そしてこれらの人々が暇を告げた時、いつか外は雪になっていた。主馬はまだ一役ある。花嫁が仲人に連れられて奥へ行くのを潮に、彼は別棟になっている隠居所へ顔を出した。そこでは役所の家僚たち10人ばかりが、彼らなりに気楽な主演を張っていたのである。主馬が座に座ると、すぐ道が調子を持ってそばへ来た。彼女は接待役をしていたのだが、見ると目の周りや頬が赤く、息も少し荒いようだった。結婚祝いでもあり、みんな親しい者たちとはいえ、未婚者の多い中で色に出るほど杯を受けるのは不作法だ。主馬は不機嫌に眉を潜め、低いささやき声でたしなめた。見苦しいじゃないか。赤くなっている。どうしたんだ。脇田様と小倉様までかかってお教えなさるのですもの。それに私も。みちはふと目をそらした。もう皆様とはこれでお別れでございますから。主馬はそれを聞き流して挨拶を述べ始めた。みちはそっと立っていった。 言葉を結ぶとシュメは砕けた姿勢になり微笑みを見せた。難しい客は帰ったからゆっくりやってくれ。ちょうど雪が降ってきた。よかったら雪を魚に飲み明かしても結構。川上、まず行こう。雪と聞いて座の空気がさらに浮き立った。一人が障子を開けに行った。だがそれだけでは見えない。別の一人が食材を縁先に持ち出した。庭には椿の老樹が並んでいる。その茂った枝葉や樹下の暗がりが食材の光を生かすので、今度は舞い落ちる雪がかなりはっきり眺められた。
これはおあつらい向きじゃないか。本当に飲み明かすか。
脇田心臓がそう言うと笑い声がどっと上がった。
何も開き直ることはない。雪でなくたってそのつもりで来たんだろう。
脇田が飲むのにあつらい向きでないものは絶対にないね。シュメが珍しく口を出した。
いつかひどい風で寝ていた時だ。高い熱で真っ赤な顔をしてうなりながら、卵酒にはおあつらいですと言ったからね。
間もなくシュメはそこを立った。仲人の旗の夫妻を送り出したのは12時間近のことだ。それから加減を見させて風呂に入った。湯に浸って体が温まってくると、酔いからの緊張がほぐれ、神経や全身の筋の心よく伸びていくのが感じられて、解放されたもののように何度もため息が出た。彼はゆっくり浸っていた。50日以来の煩わしさが終わった。これでともかくも一肩ついたと思う後から、一種のあやされるような好ましい新鮮な感情が湧いてきた。彼は目をつむった。心ときめくというほど純粋な激しい感動ではない。もう年も28になるし、作事奉行として足掛け4年、宴席の遊びも知っている。ましてごく平凡な作法通りの結婚だから、それほど大きな喜びの期待があるわけはない。だが、今彼の胸へ湧き上がってくる素朴な好ましい感情も、決してそれより価値が低くはないだろう。彼は和やかに遠火で温められるような、その楽しい恵まれた気分から離れるのが惜しくて、長いことじっと湯に浸っていた。シュメが寝間へ入って行くと、花嫁はまだ起きていた。暗くしてある行灯の柔らかい光で、金屏風に囲まれた夜具の色が清らかな生めかしさを見せている。絹は、白無垢の上に打ち掛けを重ね、両手を膝に置き、深くうつむいたまま座っていた。シュメは自分の寝床の中へ入り、彼女の方へ背を向けて目をつむった。かなり時間が経っても花嫁の動く気配がしなかった。振り返ってみると、絹は同じ姿勢で座っていた。
もう寝なければいけない。いてるから風邪をひいてしまうよ。
彼女は聞き取りにくいほどの声で、はいと答えた。シュメは頭を元へ戻した。隠居所の方から歌が聞こえてくる。雪のために反響を受けされて、現実というよりは記憶からよみがえってくる声のようだ。シュメはそれからも二度寝るように進めた。しかし花嫁は朝まで寝なかった。体を固くしてうつむいたまま、身揺るぎもせずにじっと座っていた。
どうかなさいまして。大層お顔色が優れませんわ。
みちが疑わしげな目でいとこを見た。絹が里帰りから戻った翌朝のことである。シュメと新嫁の間がうまくいっていないのは確かだ。新婚の明くる夜から、新嫁は自分の居間で寝る。新婦のことは、須藤からついてきた駒使いが世話をして、絹女は手を出さない。途上や下上の着替えもまだ未知に任せたままでいる。しかもほとんど二人が口をきかないのを未知は知っていた。
どうもしやしないが。
シュメは口ごもった。ふと相談してみようかという気になったのだ。しかしそれが不可能なことは明白である。彼は憂鬱に眉をひそめてそのまま沈黙した。自分を拒む妻の態度をどう解釈したらいいだろう。嫌っているのだろうか。
周知だろうか、年齢の若いためだろうか。もしそれほど嫌いだったとしたら嫁には来ないはずだ。周知は何も彼女一人のものではない。あらゆる新嫁がその周知心に勝たなければならない瞬間を持つ。年も18歳なら若すぎるとは言えない。では一体何が原因なのだ。
計算や統計の上で物事を考えたり処理することに慣れている彼の頭は、人の感情とか心理の問題になるとても足も出ない。そこで彼は自分に対しても腹を立てた。
どうとも勝手にしろ。
私、明日おいとまいたしますわ。
いとこがあるよ、こう言いに主馬の居間へ来た。彼は役所の事務を机の上に広げながら、しきりに日よけの炭火を吹いていた。道はいとこの髪の毛についている灰を払い、日よけを自分の方へ引き寄せた。
家のことも大抵お姉様に分かっていただきました。でもすっかりではありませんから、あとはお兄様が分からないところは指図をしてお上げにならなければいけませんわ。
シュメはいとこの顔を見た。ミチはうつむいて火を直しながら続けた。
もっと近しくなさらなければね。この頃は夕げにもお酒を召し上がらないし、いつも黙って難しい顔をしていらっしゃるわ。そんなではお姉様にも気心の知りようがないじゃございませんか。もっと夫らしくしてあげなければおかわいそうよ。
お母さんのタンスと鏡台を持って行っていいよ。
シュメは筆を取りながら言った。
暇があったら時々来てくれ。家のことは心配しなくってもいい。
ミチはいとこの横顔を見守った。それからしばらくしてつぶやくようにこう言った。
時には不作法が作法になることもありますわ。
結婚したら大沼兵庫は道を引き取ることに決まっていた。いとこが去ると、明け暮れがにわかにひっそりとなった。その中でシュメは同じ言葉を繰り返し考え続けた。不作法が作法になることもあるという言葉を。
祝言から17日目にあたる夜、
シュメは夕げに酒を命じた。彼は酒が好きで、朝食前にも少し飲む。夕げにはかなり過ごすことも珍しくはない。それは大抵下領の来ている時で、ことに脇田とか小野平助など賑やかな者が集まると、彼らといとこの取り留めのない談笑を聞きながら黙って楽しそうによく飲んだ。結婚してからはほとんど杯を持たなかったが、その夜は酔えるだけ酔うつもりでいた。
一人も手持ち無沙汰なものだ。一つ受けないか。
少し回ってから、シュメは杯を差し出した。絹はうつむいたまま、部長法でございますからと答えた。シュメはできるだけ砕けた調子で、そして自分には似合わないと思いながら、冗談のようにこう言った。
そう、うつむいてばかりいないで、たまにはこっちをご覧よ。私はまだ妻の顔さえよく知らない夫だ。これは少し変則だと思うがね。
絹は静かに顔を上げた。青白い仮面のような顔だ。魂の抜けた感情のかけらもない顔だった。少し痩せてはいるが、美しい目鼻立ちである。濃いまつげに縁取られた目が特に美しい。だがそれは石像のように冷たくて硬かった。シュメは立然と目をそらした。
宝泉寺の12時の鐘を聞いてから、シュメは起き上がって新庄を出た。そしてかなりためらう気持ちを押し切って、妻の部屋の襖を開けた。
絹はまるで襲われた者のように、非常な速さで起き上がり、恐怖におののく目でこちらを見た。その目がシュメの自制心を失わせた。彼はずかずか寄っていった。絹は矢具からすり抜け、安頓の掛布を取った。そして明るくなった光を盾のように正座して頭を垂れた。シュメは構わずそのそばへ行って立ち、荒い呼吸の静まるまでしばらく待った。すると絹が耐え入りそうな声で言った。
私、
母の門がまだ開けませんので。
これは無警告の、しかも手厳しい足払いに似た言葉だ。一瞬にして火は消え、血は冷めた。シュメはくじかれた惨めな気持ちで、しかしその言葉に辛くも救いを感じながら、やや久しく沈黙した。
もっとお互いに打ち解けよう。そんなことまで言いそびれるなんて自然じゃない。
男はどこか抜けているものだ。細かいことや気持ちのあやなど分かりにくい。黙ってばかりいないで、不満や希望はどしどし言ってくれなければね。絹は家人の主婦なんだから。わかるだろう。
絹はそっとうなずき、はいと答えた。
シュメはなお言いたいことがあった。しかし言葉にするとちぐはぐなものになりそうだ。彼はできるだけいたわりを込めてこう言いながら立った。
さあ、おやすみ。驚かせてすまなかった。
彼は数日して絹のボーボの門が2月初めに開けることを知った。門を開けるまで夫に許さないという習慣が世間にあるかどうか、彼はまるで知らないし、多少疑問もあった。けれども待つことに依存はなかった。その間に精神的な接近ができると思ったから。正月になるとすぐ急に多忙になった。4月に藩主が江戸から帰る。それまでに本丸の東御殿を改築せよという命令が来たのだ。随分大掛かりな設計で、入費や用材の点から相当に無理をしなければならない。彼は城中に幾晩も泊まった。勘定役所や難度型などと絶えず折衝し、重役に了解を求め、交渉たちの割り振りに頭を悩ました。そして家へ帰る時には、心から休息と慰安が欲しいと思うようになった。もちろんその望みは叶えられなかった。家の中はいつも空き家のようにひっそりしていた。妻は食事の給仕に座る、着替えも手伝う、送り迎えもする。だがそれだけだった。うつむいて、執拗にうつむいたままで、手を膝に置いてしんとしている。足音もせず空気も動かさずに歩く。口から出るのは、はいという一言にほとんど限られている。召使いたちにもそれが影響した。彼らもささやくように話し、歩くのに足音を盗む。みんなが聞き耳を立て、息を殺して、何かをじっと待っているという感じだった。絹のボーボの門が門を開けたということに気づいたのは、こういう状態に耐えきれなくなった時であった。3日ぶりで家に帰った彼は、荒びた気持ちで夕げの酒を飲んでいた。酔いはなかなか起こらず、疲れた神経はトゲトゲしくなるばかりだった。彼は目の前に座っている妻の固い非人情な身構えや陶器のように冷たい襟足を見ながら、ふとそれをいとこの道と置き換えていった。
皇人様は罰を当てる神様なんですってね。
突然真面目な顔でそんなことを言い出す。大抵座には誰かいて、あっけに取られながら、皇人は台所の神でしょうとか、専門に罰を当てる神様というのはないでしょうなどという。道は確信のある顔でこう断言する。
あら、だってそう言いましたわよ。
一度、これはこうだと聞けば、その通り信じて少しも疑わない。
だってそう言いましたわよ、
というのが彼女の口癖であり、唯一の証明である。
空また出た、と言ってみんな笑い出す。
当時は苦々しいと眺めていたその情景が、シュメには今、悲しいほど懐かしく思い出された。そういえば、この頃は誰も来ない。来ても食事時はよける。座って酒を飲むようなものはごく稀で、用事が済めばさっさと帰ってゆく。あの頃はこんなではなかった。家の中は賑やかで暖かく、話したり笑ったりする声が絶えなかった。それが今はどうだ。まるでこれは夢中の家のようではないか。
シュメはこう考えた時、妻が喪に服しているということに気づき、続いてそれがすでに開けているはずではないかと思った。
日を食ってみた。確かにもう数日前に開けていた。シュメは目の覚めたような顔で妻を見た。 今日は12日だったね。もう寝半夜か。これで寒さもおしまいだね。
尖った神経が酔わない酒のためにあらぬ方へ歪んでゆく。シュメは努めてそれを沈めながら、12時を聞くまで寝床の中で転々していた。それから思い切ったように起きて妻の部屋へ入っていった。襖の開く音で跳ね起きた絹は、恐怖の目でこっちを見ながら、ヤグをすり抜け、行灯の掛布を取ろうとした。
シュメは鋭く、絹と言いながら、襖際に立ち止まった。
絹は伸ばした手を上げ、追い詰められた獣のように身を縮めた。
あの夜と同じ姿である。微塵も変わってはいない。母の子というのが口実だったことは確かだ。シュメは前へ出た。
すると絹は身震いをしながら救いを求めるような声で言った。
どうぞ、今夜だけお待ち遊ばして。
そして懸命な愛顔の目でシュメを見上げた。なんという目だったろう。突然シュメは自分が汚らわしく堕落した人間のように思われ、一種の吐き気に似た胸苦しさに襲われながら逃げるようにその部屋を出て後ろ手に襖を閉めた。屈辱と怒りのために頭がしびれ足が震えた。自分を醜い抱きすべきもののように思う反面、不当な侮辱に対する怒りが抑えようもなく燃え上がった。何がいけないんだ。どこにこんな扱いを受ける理由があるんだ。一体。
しかしシュメはぎょっとして振り返った。彼はまだ襖の前に立っていたが、部屋の中で何か物音がするのを聞いたのである。
それは静かにタンスを開ける音のようだった。
じっと耳を澄ますと異様な気配が感じられた。
彼はすぐ襖を引き開けた。
絹はヤグの上に座り外見を抜いたところだった。襖の開く音を聞くなり、彼女はそれを逆手に持って胸を刺そうとした。しかしシュメはその肘をつかみ、激しくねじ上げながら外見を奪った。
絹は別に反抗しなかった。
むしろ冷ややかなくらい落ち着いていた。シュメはつかんだ肘ごとぐいっと絹を向き直らせ、
訳を聞こう、と低く叫んだ。
生きてはいられないのでございます。今お止めくださいましても、明日、明後日、いつかはどうしてもこの身の始末をいたさなければ。
それが火事の家名を汚すと承知の上でか。私の一生がめちゃめちゃになるのを承知の上でか。いや、お前にはそんな権利はない。
シュメは激怒のために震えた。
70日近くも人を惑わし悩ましめた上、そんな勝手なことをする権利はお前にはないはずだ。
私、ご家名を汚しますでしょうか。
結婚して間もない妻が自殺をする。理由も何もわからない。これが家人の家や私の面目に無関係だと思えるのか。
はあっと絹はうめき声を上げた。確かに彼女はその点を忘れていた。
こうせざるを得なかった原因があまりに大きく重すぎるため、結果の呼び起こす影響までは思い及ばなかったのである。
絹は初めて両手で表を覆い、耐え入るように泣き出した。
私、どういたしましょう。
訳を話すがいい。どうしても死ぬ必要のあるものなら止めはしない。理由によっては死後に名の立たぬ工夫もある。話してごらん。
絹は長いこと泣いていた。形容しようもなく痛ましい哀れな泣き方だった。それからやがておえつに声を途切らせながら非常な努力で口を切った。
私、思う方がございました。もう2年前のことでございますけれど。
思いがけない告白だった。しかしシュメにはそういう予感があったように思う。彼は努めて何気なく後を促した。
絹は続けた。
2年前の4月、そんな季節には稀な火事で、武家町の一角まで焼けたことがある。その時、須藤家の遠縁の者が類焼して、半年ばかり彼女の家へ寄宿していた。榎本良三郎といって、その時22になり、 何度方に勤めてまだ独身だった。彼が怠け者で身持ちが良くないという噂は前から絹は聞いていた。だが家へ来て住むようになると間もなく、そんな噂は信じられなくなった。絹の目には彼が孤独で気の弱い人間にしか見えない。誰にも相手にされず、友達もない。寂しげな当惑したような目でよく庭に立って雲を見ている。唇にはいつも諦めたような微笑が浮かんでいる。絹は激しい同情をそそられた。そこから二人の近づきが始まった。親しくなるに従って絹の確信は強くなった。良三郎は優れた才能を持っている。それを周囲が認めないばかりでなく、むしろそのために嫉妬のあまり共同で彼を陥れるのだ。だが彼は少しも恨んではいなかった。こういう時代なんです。私は誰をも憎みはしません。罪はこういう時代にあるんですから、彼らは好きなようにやるがいいんです。俗悪な世間を憐れむように、よくこう言って微笑し、当惑げな寂しい目でそれとなく空を眺めた。だがしばらくすると絹に愛を求めた。もし絹が自分を愛してくれるなら、俗物どもをしのいで一角の人間になってみせる。絹のため自分の才能を生かしてみたい。絹はそれを何の疑いもなく信じた。そして変わらない愛を誓った。二人の恋は50日余り続いたが、母親に発見されて仲を裂かれた。母は誰にも知らせず、口実を設けて彼を家から出した。別れる前に、絹は結婚を申し込んでくれるようにと繰り返し頼んだ。彼はまだその時期でないことを説いた。今のままでは許される望みがない。自分が一角のものになるまで待つように。それもせいぜい1年か2年だからと。別れてからは一度も会う折がございませんでした。そして、母も亡くなりました。こちらとの縁談が起こりましたとき、もし母が生きていてくれましたら。縁談が決まったとき、自決すべきだった。しかしそれには何かが欠けていた。良三郎に一度会いたかったのも確かだ。どこかに生きる道があるように思えた。漠然とした、しかし激しい生への執着もあった。もう少し時を待とう。抜き差しならぬ場合でも遅くはない。そしてずるずるとここまで来てしまった。私が未練で愚かなばかりに、あなたへもあの方へも申し訳のないことになってしまいました。でも私も苦しゅうございました。今日こそ明日こそと思いながら、いざとなると心が遅れまして、どうぞお許しくださいまし。
シュメは黙って絹の泣くのを聞いていた。それから持っていた懐剣を静かに鞘へ収め、大きくため息をつきながら言った。今話した通りを遺言に書くがいい。その人に関するところはなるべく詳しく、私は向こうで待っている。懐剣を持ってシュメはその部屋を出た。真珠の行灯を居間へ移し、日よけのうずみ火を起こして炭をついた。庭の椿のあたりで猫の声がする。そうだ、もうとっくに椿が咲いているはずだ。今年はまだ一度も見ていない。シュメは火箸を取って意味もなく灰をかき鳴らした。首を振ったり低くうめいたりした。その他に方法はない。そんなことをつぶやいた。絹は自害しなければならない。だが自害と分かってもいけない。病死でなければ。シュメはまたうめいた。絹が今へ来たのは半時ほど後のことだった。一度に5つも老けたように憔悴して見えた。頬が目立ってこけ、唇はほとんど灰色になっていた。彼女はかなり分厚く巻いた書簡をうつむいたままシュメの方へ差し出した。念のために読ませてもらう。彼はこう言ってそれを開いた。絹の膝から肩へかけて絶えず細かい旋律が走る。
浅い急速な呼吸のために胸が激しく波を打つ。そして庭の椿のあたりではけたたましい猫の叫びが続いていた。
私はもう止めない。
シュメは読み終わったものを巻きながら言った。その他に道はないだろうと思う。身じまいをして白むくに着替えておいで。仏間へ支度をしておくよ。
夜明け前に医者が呼ばれてきた。太田淳庵といって亡くなった父とごく親しかった老医である。シュメは妻の居間へ案内した。二人はかなり長いことそこにいた。そこから出てきたとき、淳庵は首を振りながらこう言った。
亡くなってから一刻も経っている。おう、この病気には義馬でも変弱でも手が出ない。さよう。すぐ納棺するんだな。
老医は耳が遠いので声が高かった。
この病気で死ぬと日曜夜は体から毒が出る。納棺したらすぐ蓋を閉めなさい。決して蓋を開けてはいけませんぞ。この毒を吸ったらそれで。
こう言って白髪の頭を振った。
いいがな、そなたが一人で死なされ、そこは夫婦の情けだ。が忘れても他人を近寄せてはなりませんぞ。おかかりへは私から届ける。もう一つ、邪行を炊きなされ。なければ持たせてよこす。毒を消すには至極だから。
医者が帰るとすぐ必要なところへ使者を出し、シュメは一人でまた妻の居間へと入った。両家の親族が駆けつけたとき、死体はもう納棺されてあった。そして淳安老の厳しい戒めで、実父の須藤宗右衛門でさえ死に顔を見ることが許されなかった。あまり突然であり夢のようだ。通夜の席ではそのことが繰り返され、趣味に同情が集まった。彼は石のように黙って終夜きちんと棺のそばに座っていた。その翌日の朝、葬礼が行われた。初七日が済むと趣味は勤めに出始めた。御殿改築の責任者だから長く休むわけにはいかなかったのである。大沼から手伝いに来ていたいとこは相談の結果そのままとどまることになり、荷物も運び戻された。家の中は少しずつ平常の姿に帰っていった。暗い不幸の匂いは消えないにしても、主の多忙な明け暮れにつれて生活は自然と落ち着きを取り戻した。こうして日が経っていった。35日の法要があった翌日、シュメは南都奉行の栗原和助をその役所に訪ねた。栗原はシュメより3つ年長である。彼はシュメの話を聞いていぶかしさに目をすぼめた。
榎本良三郎というのはいるよ。しかしそれはよした方がいいね。あれはダメだ。とても使えるような人間じゃないよ。
いや、使ってみたいんだ。大概なところは知っているが、少し考えることがあるんでね。
私は進めないな。無能なばかりでなくずるい。人に仕事を押し付けておいて自分がしたようにこしらえる。むやみに抽象や誹謗で人を傷つける。不平やごたごたの起こるもとだよ。
だが人間は使いようがあるからね。とにかく手続きをするから頼むよ。
こういう話があって間もなく、榎本良三郎は作事奉行へ勤め替えになった。二十四という年よりずっと老けて見える色のさえない目の濁った憂鬱にふてたような顔つきだ。華奢な体にもかかわらず、どこかしら脂肪でたるんだような感じがあり、気味の悪いほど白く長い指をしていた。シュメは彼を見たとき、憐憫を感じるほど不快に襲われ、目を背けた。シュメはその日、下城するとき、良三郎を誘って、京町の小倉という料亭へ上がった。良三郎は不安そうに手を揉んだり、ふてぶてしい霊笑を浮かべたりして、ひどく落ち着かない居心地の悪い様子だった。
今日は二人だけで飲もうと思うんだが、その前に少し話がある。真面目な話だからそのつもりで聞いてくれ。
シュメは平静な目で相手を見た。良三郎は白々しい微笑を浮かべ、人をバカにした調子でゆっくり首を振った。酒ならごちそうになりますが、説教は勘弁してくれませんか。私には何より苦手ですから。
何、すぐ済むよ。
シュメはさりげなく言った。
それはね、これから真面目に勤めてもらいたいということなんだ。私が栗原に頼んで作事方へ呼んだには、それだけの考えもあるし責任も感じている。できるだけ力になるから、ここで一奮発してみないか。
しかしちょっと高くつきますぜ、かじいさん。相当に高くつくがいいですか。
良三郎は毒々しく唇をゆがめた。シュメはその顔をいぶかしげに見ていたが、その目は次第に平静の色をなくしていった。
高くつくとはどういう意味なんだ。もっとはっきり
言いましょうか。
良三郎はシュメの言葉におっかぶせてぐっとあぐらをかいたが、すぐまたにやりと笑った。
だがまあ、この次にしましょう。他の中のことなんか別に急ぐ必要もないでしょう。掘り返してみたところで死んだ者が生き返るわけじゃないですからね。
それは私を脅す意味なのか。
さあどうでしょう。私が残念なのは、ある人の葬式に立ち会えなかったということなんです。立ち会っていたら、さよう、私は棺の蓋を開けましたね。
シュメは額からさっと青くなった。良三郎は濁った目でそれを眺めながら、もはや疑いのない勝利を楽しむようにゆっくりと、しかし冷酷にこう続けた。
蓋を開けると毒にやられる。とんでもない。棺の中はただ匂いがするだけですよ。
毒どころかただの匂い、
つまり血の匂いだけですよ。
ではなぜそうしなかった。
シュメはある限りの力で自制しながら言った。
それだけ確信があるなら、どうして蓋を開けに来なかったんだ。
今だって間に合いますさ。
何、墓を掘ってみればわかるこった。やってみますかね。
シュメは右手を大きく振って良三郎に頬打ちをくれると、さらに飛びかかってねじ伏せた。良三郎は首を振りながらもがき、シュメの手へ噛みついた。シュメはかませておいて殴った。力いっぱい頬骨の鳴るほど殴りつけた。彼の目からポロポロ涙がこぼれ、それが良三郎を濡らした。殴るだけ殴ると、彼はそこへ座ってあえぐ息を抑えながら言った。
貴様の察し通りだ。絹は病死ではない。
ではどうして死んだか。諸骨まで腐った貴様などにはわかるまいが、見せるだけは見せてやる。絹の遺言だ。読んでみろ。
シュメは懐から封書を出して、いぎたなく倒れている良三郎の前へ押しやった。遺書と聞いたとき、良三郎はびくりと足を縮めた。それから起き直って襟をかき寄せ、しばらく封書の裏表を眺めた後、震える手でそれを開いた。シュメはそっと目をつむり、何かを祈るように頭を垂れた。良三郎は途中まで読んで、また初めへ戻った。幾度も目を拭き、幾度も読んだところを読み直した。それが終わると、遺書を持ったまま手を膝に下ろし、ガタガタと全身を震わせた。
結婚して74日になるが、夫婦のちぎりは一度もなかった。あれは榎本良三郎に三竿を立て通したんだ。どんなに苦しかったろう。夫への義理と榎本良三郎への義理と、板挟みの70幾日を一人で苦しんだ。縁談の決まった時死ねばよかったけれども死ねなかったという、愛する者に未練が残った。どんな未練だと思う、榎本。あれは貴様に優れた才能があると信じた。あなたが愛してくれれば一角の人間になる。貴様のそういった言葉も信じた。それが、 どうしようもない巡り合わせで火事へと継がなければならなかった。あれはそのことを詫びたかったんだ。貴様に一目会って詫びてから死にたかったんだ。
シュメは手を伸ばして遺書を刺した。
それを読んでみろ。もう一度読んでみろ。貴様をどんなに信じていたか、裏切る結果になったことをどんなに詫びているか。自分は死んでも自分の愛は変わらない。あの世からご出世を信じてお守りします。そう書いてはないか、榎本。人間は一生に一度くらい本気になるもんだぞ。
良三郎は放心したように重たげな鈍い手つきで衣装を巻き収めた。シュメは噛まれた手首の血を返しで拭きながら、床の間にある鈴を取って鳴らした。
話はこれで終わりだ。約束だから酒を飲もう。
良三郎はさりげなく立った。
ちょっと顔を洗ってきます。
そう言って廊下へ出た。
力のないふらふらした足取りで廊下の途中まで来たと思うと、右側に障子の開いている小座敷を見て素早く中へ入り、座って襟を広げた。
脇差しを腹へ立てようとする瞬間までシュメは廊下から見ていた。そしてその瞬間に飛び込んでいって止めた。
この他に道はありません。
離してください。
話すよ。だが今じゃない。
シュメは脇差しを奪い取った。
あの人は榎本良三郎の行くのを待っている。しかしこんな惨めな榎本を待っていやしないぜ、榎本。証拠を見せろ。あの人の信じていた人間になれ。それまでは石にかじりついても死ねないはずだ。そうじゃないのか。
良三郎は両手を膝につき、表を伏せて泣き始めた。
初めて彼は泣き出したのだ。2年やってみろ。その証拠を見たら俺が墓の前へ連れて行ってやる。2年だ。もし今の決心が嘘でないなら、もし貴様にいくらかでも人間らしい気持ちがあるなら、いいか、2年の間にその証拠を見せるんだ。生きているものはごまかせるが、死んで魂になったものはごまかせないぞ。それだけは忘れるな。
御殿改築は藩主の帰国にかろうじて間に合った。結果はかなり上首尾で、その係の者には褒章さえ下った。しかし費用の点が随分無理があったから、その後始末に5月いっぱいかかり、ようやくすべてが終わると季節はもう夏だった。家人の家にはまた人が来始めた。シュメはよく人に隠れて総大寺へ墓参りに行くが、日常は快活で機嫌が良かった。これまでのどの時期より明るい顔で、酒の時などにはみんなと一緒に笑うことが珍しくなかった。未知も相変わらずである。この頃はいとこが難しい眉を見せないので、一層立ち位がウキウキとしている。そして時々例の不思議な照明を出して人を笑わせる。ちょうどみんな集まって飲んでいた時、星空なのに煙雷が鳴り出した。道は縁先にいたのを急いで座敷へ入ってきた。
大銃って割り方引っかくんですってね。
もちろん真面目な顔である。わーっとみんな笑い出した。脇田心臓などは笑いが止まらないで苦しがって涙をこぼしながら転げた。少し静まりかかると、そばで、
へえ、雷銃は割り方引っかきますかね、
と言う。それでまた脇田は転げ回る。
しまいに仰向けになって、どうやらこうやら笑いやんだ途端、道が例の証明を出した。
あら、だってそう言いましてよ。脇田はひーっと両手で耳を塞ぎ、何かわけのわからないことを叫びながらまっしぐらに廊下へ飛び出していった。シュメはこういう情景を眺めるだけでなく、今はそれを味わうこともできるようになった。以前の彼には苦々しいだけだった。 馬鹿げた創造しいものに過ぎなかった。合理的なこと、計算し、統計に取れるもの以外は興味が持てなかった。けれども、今はもう違う。彼はどうやら憩いの味を知った。疲れた体を休め、仕事でいっぱいになった神経を、理屈なしに柔らかくほぐしてくれるもの、慰安と休息がどんなものかということを、ようやく彼は知り始めたのである。
あくる正月の年賀の途上で、南都奉行の栗原和助と一緒になった。その時栗原は警戒の身振りをしながら言った。
今にやられるよ。今にね。気をつけなくちゃいけない。
蛇は冬眠しているだけだよ。
しかしその翌年の正月、栗原は主馬を脇の方へ誘って、つくづくと顔を眺めながら探索した。
こんなこともあるんだね。こんなことも。一体どうやって叩き直したんだ。
信じただけだよ。
主馬は微笑した。
信じられるくらい人間を力づけるものはないからね。
彼は自分で立ち直ったんだよ。本物らしいね。兜を脱ぐ。人は使いようだということを認めるよ。
主馬の家の椿がまた咲いた。2月10日のことだった。早く下城してきた主馬は、
後で丸屋が物を届けてくるから受け取っておくように。
こう道に言い残して、着替えもそこそこにまた出て行った。表には榎本良三郎が待っていた。彼は2年前とはだいぶ違って見える。体の肉づきが締まってきたし、顔は日に焼けて健康な艶と張りがある。目はどこか沈鬱な光を帯びているが、濁りはほとんど消えたようだ。彼は主馬の少し後ろについて歩いていた。そして武家町を出外れて、太田川の橋を渡るとすぐ、何か気づいたというふうにはっとそこへ立ち止まった。
行く先は総大寺でございますか。
そうだよ。
主馬は振り返った。
2年目には3日早い。あれの三回忌は13日だ。しかし法会の前がいいと思ってね。
それとも、
いえ、参りましょう。
良三郎はすぐに静かな笑いを浮かべた。正直に申しますが、思い違いをしていました。あれは3月だったものですから。
では3月にしようか。私はそれでもいいんだが。
いえ、
今日にします。今日の方がかえって。
そして彼は進んで歩き出した。総大寺は春日丘の下にあった。石段を登って山門を入ると、庭を入っている若い僧が親しげに挨拶をした。
法上は空いていますか？
主馬はそう言いながら慣れた様子で玄関から上がった。若い僧の声で走ってきた小坊主が口の端を手で拭き拭き、客間へ案内した。
ここでやって迷惑はかからないのですか？
座るとすぐ良三郎が不審げに言った。
やるというのは何を？
主馬は立とうとした膝を戻した。
まさか腹を切るという意味じゃないだろうな。
しかしそのために来たんじゃないのですか？
何のためかといえば生きるためさ。榎本良三郎は生きるんだ。それだけの証拠を俺は見せてもらった。だからここへ来たんだよ。
私にはわかりません。どういうわけなんです。
よろしい。わかるように言おう。だがちょっと待ってくれ。
主馬は足早に出て行った。何をしに行ったものか。ややしばらく時間をとって戻ってきた時には娘を一人連れていた。
待たせてすまなかった。
こう言いながら連れてきた娘を良三郎の左へ、自分は二人の中間へ座った。
引き合わせるものがある。榎本、私の遠縁にあたる娘で、梶井絹というのだ。見てくれ。
絹という名に良三郎は身震いをした。そして怯えたように振り返った。
絹であった。色を変えて、ああという両三郎を絹は涙のあふれる目で見上げた。
お前の信じた通りだったね、絹。
シュメは低い声でそう言った。
榎本は才能のある人間だった。絹の考えていたよりもはるかに高くそれを証拠立てた。恋というものは時によると人を堕落させる。だが時によるとこんなに素晴らしく人を生かす。恋をするならこうありたいものだね。
絹はくくっとむせび上げた。両三郎も手で表を覆った。
おめでとう、絹。おめでとう、榎本。とうとう二人の日が来た。勝ったね。
シュメは彼らを残してそこを出た。そして包丁へ寄った。二年間絹を預かってもらった礼と、もうしばらくの世話を頼みに。それから大層爽やかに楽しそうな顔をして寺を出て行った。夕げの膳に座ってからも、かなり酒が進んでからも、いとこは取り留めない話をするだけで、肝心のことは全く念頭にない様子だった。シュメは仕方なしに、丸屋から届けてこなかったかと聞いた。
ええ、届けてまいりました。お居間に置いてございますわ。
持ってきてごらん。
道は立っていったが、すぐ多頭に包んだものを両手に抱えて戻った。届いたまま開けてみもしなかったのだ。いかにも道らしい。シュメはふと目頭が熱くなるのを感じながら、開けてごらん、と言った。
何でしょう、お衣装ですわね。
多頭を開くと花の咲いたように美しい模様が出てきた。
まあ、きれい。
道は子供のような声を上げて目を見張った。
ちょっとそれを肩へかけてみないか。
私がですか？
道は華やいだ様子でいそいそと立ち、その衣装を肩へかけた。古代紫のぼかしに目もあやな百花の友禅模様が染め出してある。道は続けざまに、
まあまあ、
と言いながら身をひねったり裾を広げたり酔ったような顔でいつまでも見とれていた。
なんて綺麗なんでしょう。初めてですわ。こんな美しい模様を拝見するのは。
ご覧なさいましな。このボタンの花、まるで生きている花のようですわ。あら、これなでしこですわね。
無底辺なことを言うね。見てごらん。まるで葉が違うじゃないか。それは奇境だよ。
でも綺麗ですわ。どうして染めるのでしょう。
さあ、知らないね。
シュメの唇がほころびる。
そいつは染め屋に聞くよりしようがない。
やっぱり人が染めるんですわね。
シュメはとうとう吹き出した。道は裾を引いて振り返ったり、長いたもとを返してみたりしていたが、いとこに笑われて赤くなりながら、あら、と言った。シュメはすかさずその先を越した。
そう言いましたかね。
だが彼は途方に暮れた。それが未知の結婚衣装で、それを着て家事の嫁になるんだということを、どういうふうに話し出したものかと。未知はまだ模様に見とれていた。